おはようございます。
おはようございます。
明けましておめでとうございます。聖母教会はね、とってもいい教会です。まあ、皆さんがそう感じてるかどうか、感じてらっしゃると思いますけどね。私がいつもここに来るとね、新鮮な風が吹いてるなっていう、そう思うんです。爽やかな気持ちになります。新しい空気を吸わせていただいて帰ることができるような、そんなね気がしますね。だからここに来るのはとても楽しい、楽しみで、いつも月に一度ねここに来させていただいてます。この1年もね、また一緒に歩めることをね、本当に感謝しているところです。新しい1年が始まりましたね。トップバッターっていうふうに祈られました。最初のメッセンジャーとしてここに立たせていただいて、結構一番って好きなんです。昔から一番に恵まれませんでしたので、駆け引きしてもですね、いつもビリばっかりね、一番になったことがほとんどありませんでした。一回だけ幼稚園の時に記憶の中で一番になった記憶がありますけどね、みんな転んでね、私が一人だけ残ったような、そんな感じで一番になったようなね、そんな感じでした。新しい一年がね始まりました。新鮮な気持ちがしますね。まあ、13日ぐらいになるとだんだんまた少し淀んでくるような感じもするかもしれませんけれども、それでもやっぱり年が明けたその時はね、何か新しい気持ちになって、古い1年のいろんなことが過ぎ去ってね、全部がこうリセットされたような、そんな気になるんですね。だから1年の始まりに何かこう決心をしてみようとかね、新しい何かを求めてみようとか、そんな風に思って、先週は皆さんが御言葉をそれぞれに示された御言葉を分かち合ったっていうふうに聞いています。とってもいいことですよね。新しい一年にこんな神様からのお言葉をいただいて、一年をやっていこうって、そんなふうにね最初に思えるっていうことはとっても大事です。全てが新しくなったような、そんな気持ちになるんですが、気のせいでしょうか。そう思うからそうなんでしょうか。ねえ、暦があって12ヶ月の暦があって1月1日になったから何かこう新しくなったような、そんな気持ちになってるということなんでしょうか。そうじゃないんですね。これ気のせいじゃないんです。季節は一巡りするんです。この日本に暮らす私たちは恵まれています。四季があって一巡りするということをはっきりと見ることができ、体で感じることができるんですね。今年も寒いですね、もうということは去年もあったということです。ということは一巡りしたということなんです。一巡りしたということは一巡りして新しくなったっていう、一年一年ただ漠然と日が続いているのではなくて巡っていくんです。そして巡りながら新しくなっていくんです。もう日の光はあの12月の光ではありません。お気づきになってるでしょうか。元旦は何かキラキラしてるなって、眩しいなっていうふうに思われるでしょう。そうなんです。本当に太陽がすごく輝いて見えるんですね。夏とはまたちょっと違う輝きを持っています。冬の朝っていうのは私好きですけども、早朝に出かけるとですね、金色になって空が輝いています。眩しくて見えないっていうかね、先が見えないぐらいに眩しく光が照らします。 日もどんどん長くなってきています。もう夕方になると真っ暗になっていたのが少し明るくなってきています。そこにいっぱい植木鉢があってカラーになってね、もうチューリップが芽を出してますよ。またもう梅が咲き始めようとしているし、桜も芽を出しているんです。冬枯れたその木が、その木々に新しい春の備えが始まっている。そういうのを見たときに、何か年が改まって全てが新しくなったような気がするじゃないんです。気のせいじゃなくて新しくなってるんです。私たちも日々そうです。私たちの体は日々新しく作り変えられています。それは信仰だけの話ではなくて、私たちの体がそうですよ。一月目をすればもうほとんど私たちの体はその一月前とは違うものになっているんですよね。神様は新しいことを始めてくださっているんです。あなたに再び新しい出発をさせようとして、あなたをご自分の身元に招いていらっしゃるんです。さあいらっしゃい、新しい出発をしよう。実は毎週毎週こうやって繰り返されているんです。さあいらっしゃい、私と一緒に新しい出発をしよう。あなたに新しい歩みをさせようとなさっているんです。神様、私たちはご自分の身元に招かれます。私たちは今日招かれてここにいます。あなたは神様に呼ばれてここにいる。神様は今あなたに語り、あなたに何かをしようとしていらっしゃる。あなたの心にその思いを起こして何かを始めようとしておられます。御言葉をいただいたでしょう。それをもってこの一年、神様はあなたを導いてくださいます。あなたにその御言葉をもって何かをしようとしていらっしゃる。ただ私たちが決めたのではないんですよね、その聖書の言葉というのはね。主にある出来事は全て私たち一人でしていることではなくて、主イエスと共にしていることです。主があなたに語ってくださったんです。新しい何かが始めようとしていらっしゃる。私たちはなかなかそれに気づいていない、気づくことができない。私の人生に新しいことが起こるなっていうことを信じられないって、私たちは信じられないかもしれないけれど、そんな時に神様はこの冬枯れした新春の木々に新しいつぼみが芽吹き始めるように、密かに、そうです、神様はね、密かになさるんです。密かにあなたの人生にご計画を始めて進めていらっしゃるんです。そう、今は気づかない、私たちは何もわからないんです。大体そうですね、1年の初めにこの1年見通して12月の31日までのことは が全て分かるかって何にも分からないんです。明日のことはとりあえずなんとなく分かるかもしれないけど、それでも明日のことだって決まってはいません。決めて私たちがそうだろうと思ってるだけで、私もそうです。昨年を振り返ってもそうです。1年の始まりにはスケジュール帳は真っ白です。ほとんど何にも入ってません。どうなるんだろうと思っておりましたけども、忙しかったです。結構忙しかったです。今年もそうです。何が起こるんだろうって、何が起こるんだろう、わからないんですね。わからないんですけれども、導かれていくんです。一年が終わる頃には主がことをなされたと、そういうふうに私たちは思うんですね。神様のご計画というのは密かに進められていくようです。サプライズが好きなんですかね。だからこっそり進めてね、私たちを驚かせようとなさる。だから私たちよりも神様っていうのは遊び心があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。今日新しい神様の語りかけがあります。あなたには聞く用意があるでしょうか。新しい御業を始められます。あなたには受け入れる準備があるでしょうか。案外私たち新しいこと得意なようで苦手です。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。これ今読んだのは私の新改訳聖書2017というバージョンの翻訳ですね。第3版だと私の愛の中にとどまりなさいってなってますね。これがもう少し違う訳で聖書を読むっていうとね、なかなかいろんな訳を比べると面白いですよ。私の好きな訳はフランシスコ改訳っていうのがありましてね、それの古いバージョンにこういう訳があるんです。父が私を愛して来られたように、私もあなたたちを愛してきた。私の愛に包まれて常に生きなさいって、そういう訳になってるんです。なかなかいい感じでしょ。直訳的ではないんですけども、私の愛に包まれて常に生きなさい。イエス様はいつも私たちにね、新しいチャレンジなさる。彼のチャレンジは文字通り挑戦です。簡単にできることはおっしゃらないんです。皆さんそれもう日々の中でよくお分かりじゃないですか。イエス様のおっしゃることは難しいなって、その理解するのに難しいなっていうよりも、その通りに信じることだとか、その通りに生きることが難しいって。よくね、こう説教でこういろいろこう話して、こうですよって話をすると、説教終わってから時々いらっしゃいます。先生、今日本当によく分かりました。だけど、難しいんですよねっていうふうに言われて、私もはい、そうですよねって。大変ですよねとか言っていろんなことを言いますけれども、簡単なことはないんです。簡単にできることをイエス様はおっしゃらないんです。難しいこと言われるんです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私の愛にとどまれ、私の愛に包まれて常に生きなさい。 イエスさん、私たちに向かってね、愛されるものとしてその愛を味わいつつ生きるように言われる。イエス様に愛されるものとして、イエス様に愛されて生きる。これほど難しいことはないんです。愛されて生きることに憧れますよね。本当に愛されて、愛されてるなってこの心からそれを味わって生きたいって私たちはいつも思っています。魂やその心の深いところでいつも上乾いています。はあ、本当に愛されてることを知ることができたら、愛されてるなっていうその実感の中で生きられたらなって、愛されることを求め、愛してくれる人を求めてさまよっている、それを探し続けて、そしてたくさん傷ついて諦めてしまっている。時にはその上乾いている自分をごまかして生きていることさえあります。忙しくしてみたり、いろんな何かに没頭してみたりということで気を紛らす。愛されていることを知るということは、それを味わって生きるということはとっても難しいことなんだと思うんですね。どうしてかって、それはね、そうじゃないことがたくさんあるからです。そんな愛なんて実感できないと思うことがたくさんあるんです。外のねえ、外出たら北風がピラッと吹いて寒いっていうように心が本当に凍えてしまうような出来事がいっぱいあるんです。先日先輩の勧めでですね、美術館に見た方がいいよって言われて、上野の美術館に行ったんです。ムンク見てきました。ムンクの叫び、ね、先輩がの牧師がね見てきてね、ありゃすごいっていうか、ありゃ疲れたって言うんですね。まあ人が混んでて疲れたのもあったんだけども、その作品ね、特に今回のその展覧会には集まってきた作品があまりにもこう重い、いろんな人の憂いやその人生の苦しみとか、そういった死とか病とか、そういったところにこう目の当たりにこうするというか、直視しながらそれを描いていくようなその作品、そしてあの有名な叫び、ね、あの叫びに添えられた文章とか読んでるとね、うわーと思いますよ。で、あの電車の吊り広告とかね、ムンクの叫び出てるじゃないですか。この叫びを目の当たりにするのか、それともあなたは見ない目を背けて生きるのか、なんかそんなすっごい挑戦的なねタイトルがあるんですよ。こう言ってることかと思いながらね。でも本当にそうです。彼のその今回のその作品なんか見てると、もう叫び叫び苦しみっていうのをあからさまにそこで描いてる。もう人の妬みとかそういったものとかも描いてるんです。僕らが見たくない暗い部分を描いているんですね。でもそういうものが私たちの中にはないなんてことは言えないんだけれども、見たくない、そういった現実がなぜ見たくないのか、そういうのを見た時に私たちの心はすさむし、荒れてしまうし、また凍りついてしまうような、愛というものから全く遠く離れてしまったようなね世界だ。でも私ね、そのムックがどうだったかは分かりません。彼が何を感じながらそれを描けるかは分からないけれども、 描かした神様がいらっしゃるんだなっていうことはすごく思ったりもするんです。それを目の当たりにするということ、それを描くということは楽な経験ではなかったと思います。苦しい経験だったと思います。むしろそれを避けて目を背けてそういう違う世界を描きたいって思うだろうけど、そこから逃げなかったって、私はそこに何かこのイエス様に通じるような何かを感じるっていうかね。主イエスは私たちの罪を決してこう見ないでおられたのではないんですよね。私たちのその汚れた現実を全く無視していらっしゃったんじゃないんですね。それをこう目の当たりにしながらそれを全部引き受けなさったんです。この世界に生きるということは決して楽なものではなくて、主イエスは私たちのその苦しみの中に飛び込んできてくださった。その苦しみの中、ただ中にご自身もその仲間になってその身を置いてくださったんですよね。罪人の一人に数えられて十字架にまでついてくださったんです。それほどの現実が私たちを周りを覆っていますから、愛されていることを知るということはとっても難しいことなんだ。愛されていることを忘れさせる声が響いているんです。私たちはその中でいっぱい傷ついてきました。傷つけてもきました。この最近の歩みを振り返ってみて、私は本当に愛されてるなって心を温かにしたことはどれくらいあっただろうか。愛されてることを実感して幸せだって感じたのはいつだったんだろう。そんな愛を分かち合って心を躍らせたのはいつだったんだろうか。私の愛にとどまれ、イエス様の愛にとどまる、イエス様の愛を味わって生きる、これほど難しいことはない。愛っていうのは不思議です。実はね、これが愛なんですよって言ってね、目の前に差し出すことができたら、見せることができたら、触ることができたら簡単です、うん、ね、さあ皆さん今日もいらっしゃい、愛に触って帰りましょうなんて言ってね、この辺に愛っていうのがあってね愛されてるとかねできないんですよ。できないんです。愛は目に見えない、手で触ることもできない。神様をこの目で見ることが難しいのと同じぐらいに、愛をこの目で見ることは難しいんです。愛は信じるものです。目で見て確かめるものではない。今の時代は何でも目で見て確かめるって、そういう時代になってね、車にもカメラがついてね、事故だかどうだかっていうのを全部ね映して、目で見て確かめられるから安心ですって言われちゃうんですね。本当に安心なんだろうかって、目で見て確かめるから安心ですって、っていうことを逆に目で見て確かめられないことは分からないんで不安です。この世の中には目で見て確かめられないことがたくさんあって、だからもうみんなね、しまいにはいろんなところにカメラがついちゃうのがありますよ。もう私たちは体にもカメラつけちゃうんだして、そんな風になっちゃうかもしれませんね。えみんなでパシパシパシパシね、 撮りながら最後にはビデオチェックですよ、みんなでね。そんな時代になったら困ります。愛は信じて気づくものです。愛は今ここにある。昨日も今日も明日も変わらずにある。すでにあなたのすぐそばにある。愛は信じるもの、あると信じるもの。私たちはいつも迫られるんです。二つのうちどちらを信じるのか。愛はあるのか、愛はないのか。あなたはどちらを信じているのか。私の愛にとどまれ。イエス様は私たちに迫るんです。愛を信じるよ、愛はあると信じなさい。けれど私たちは罪人です。愛を信じることができない、愛がわからない。私たちはもがくんです、苦しむんです、互いに傷つける。そしてますます愛がわからない、愛に失望する、期待しなくなる。これが罪人なんです。愛が信じられない、愛がわからない、愛に期待することができない、これが罪人なんです。だからイエス様は言われるんです。だからイエス様は言われるんです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛にとどまれ。私たちが罪人だから言われる。私たちが罪人だからイエス様はおっしゃるんです。私たちに何の問題もないからイエス様はさあ愛しなさい、まあ、さあこの愛にとどまれっておっしゃるんじゃないんです。あなたが罪人だから私の愛にとどまれって強くおっしゃる。私の愛がなきゃ生きていけない。私の愛にとどまらなければあなたたちは生きることができない。私はあなた方を愛したって言い切ってしまわれるんです。これがイエス様のすごいとこだなと思うんです。私はあなた方を愛したって言われるんです。愛するしたかもねとか、愛そうと思うんだけどねとかじゃないんですよね。私たちだったらね、愛してると思うんだけどとかちょっと自信なさげに言ってしまいますよ。だって本当にそんな完全に愛するってことができるかどうかって私たちはできないですから。ちょっとでもね、人がいやそう言ってもあんたとか言われたらね、いやって思っちゃうでしょ。真面目な人だったらそうです。そういう言葉を突っぱねることはできないと思います。だからなるべく特に日本の日本人の私たちっていうかね、日本人は特にそういったところねあるから、いろいろと先に言い訳つけちゃうね。できなかった時のところ言い訳をこう全部つけて、もういろんなもうあの商品とかの説明でもそうじゃないですか。 これはこうでこうであらあらって言ってね、で問題が起こった時に言っといたでしょっていうようなところでいっぱい説明がつくんですよ。それは後でね文句言われたら困るからなんですよね。愛するって言ったって やっぱり私十分じゃないかもしれませんけど、ちゃんとできない時もあるかもしれませんけど、まあそれでもとりあえずは愛してるっていうことでとかなんとか言ってね。でもイエス様はね、私はあなた方を愛したってもう言い切ってしまわれるんです。でもそうやって言い切られるとね、私たちはね、正直なところでやっぱりイエス様に問いたくなるんです。あなたは私をいつどのように愛されたんですか。子供の賛美歌でありますね。ある日イエス様に聞いてみたんだ、どれくらい僕を愛してるの、これくらいかな、これくらいね。私たちは時にイエス様に聞きたくなるんじゃないですか。どれくらい私を愛してるんですかって、どんなふうに愛してくださってるんですか、本当に愛してくれてるんですかって。イエス様に問うことはとっても大切です。イエス様に食ってかかる、真剣に問うんです。イエス様、あなたは私をいつどのように愛されたんですか、本当に愛してくださってるんですかって問うことは大切です。そうすると私たちの心に答えが浮かんでくるかもしれない。イエス様は私のために十字架についてくださって、死んでよみがえってくださってっていうふうにずっと聞かされてきた答えが出てくるかもしれません。 1+1 は2のようにね。だけどちょっとチャレンジなことを言いますけどね、それはあなたが出した答えです。あなたが今までずっと聞いてきた、知らされてきた 1+1 は2って言ってるような答えであったりするかもしれない。イエス様、あなたは私をいつどのように愛されたんですか。イエス様、あなたは私を本当に愛していらっしゃるんですかっていう、この問いかけっていうのが実は私たちの深いところにある。その渇きが私たちの中にはある。これが分からなかったら私たちは一歩も前に進むことができないんです。愛が分からない、愛することができない、喜びが生まれない、平安はない、虚しさで心が渇ききってしまう。私たちは神様を見失って、その愛に飢え渇く罪人のままでいなければならない。だから必死にイエス様に問うんです。イエス様、あなたは私をいつどのようにして愛されたんですか。そのようにあなたが問うときに、そのように私たちがイエス様に問うときに、私たちはイエス様の懐に「イエス様、あなたは本当に私を愛してくださってるんですか?」そういう時にイエス様はあなたを大きな腕の中に包み込んでくださるんです。疲 少し前に読んだ本で印象的なことが書かれていました。ヘンリー・ナウエンという人が書いた愛される者の生活というふうに日本語題がついている、そういう本です。ナウエンは皆さんも知ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけれども、大学で数々名声知られる、そういった大学で教え、そしてある程度地位を築かれた方です。カトリックの司祭でしたけれども、彼はある時人生に深い問いかけがあり、自分は本当に年を重ねてきてイエス・キリストに認せられてきたんだろうかという問いかけのもとに、その全ての地位を捨ててラルシュという知的障害を持つ方たちのコミュニティの中に身を置くようになって、そこでその人たちと一緒に生活をし、また講演活動をしながら、執筆活動をしながら、その人たちと共に生きるという生活を選んでいった人です。その彼が書いてたことの中で一つの印象的な出来事を書いていました。ある時その障害を持った人たち、そしてそれをサポートするアシスタントの人たちと一緒に祈り会というか、そういう共に礼拝をする時があったそうです。そして一緒に礼拝をしていた時に、一人の障害を持った女性のメンバーがやってきてね、彼にこう言ったって言うんですね。ヘンリー、私を祝福してほしい。で、彼はそれを聞いた時に、この司祭がいつも信徒の人たちを祝福するようにね、頭の上で十字を切って、まあ、形通りのその祝福をした。そしたらね、その子が固くなにそれを拒んだんです。嫌だって、私は本当の祝福が欲しい、その形通りのことは嫌だって、形だけ感じたんでしょうね、嫌だって。で、彼はそこでハッとさせられて、自分がその、まあ、儀礼的にそれをしたっていうことに気づいたと同時に、彼女にどうやってその祝福をしようかって考えたそうです。で、その時に彼が、まあ、思いついたのがとっさだったのか分かりませんけれども、その彼女がそういう、まあ、彼が何かをしようとする前に彼の胸に飛び込んできたんだって。で、思わずその彼はこの彼女をこう抱きしめた。大きなローブを着てね、こう包み込むような形になったって言うんです。そして彼女の顔を見ながら、本当にあなたがここにいることは私たちにとって喜びだ、あなたがいてくれて本当に嬉しいっていうことを心込めてその彼女に語ったそうですね。そうした時に彼女が本当に喜んで安心した。そしたらですね、周りのみんながそれを見て、私もしてほしいって、僕も祝福してほしいって、みんながこう彼のもとにやってきたって。そして彼は一人一人にそういうふうにしたって。そしたら最後にこのアシスタントとしていた、まあ健常の人たちですね、遠慮がちに私もいいでしょうかってやってきたって。もちろん彼は祝福しました。その言葉を告げました。あなたがここにいることがどれだけ私たちにとっての喜びであるかっていうことを伝えたときに、そのアシスタントの方が涙を流してね、ありがとうございますって何度も何度もおっしゃったって、そういうことが本の中に出てきました。本当に私を愛してくださっているんでしょうか。 そういう時に主イエスは私たちをその懐の中に招き入れてくださるんですね。私たちはむしろ逆だと思ってね、そんな風に言ったらイエス様はじゃあもうお帰りってそういう風に言ってしまうんじゃないだろうかと思って、私たちは言えない、怖くて言えないっていうところがあるかもしれませんが、本当に主は私たちを愛してくださってるんですか。そういう時主イエスは私たちをその懐の中に入れてくださります。どんな答えをくださるのかは私には分かりません。きっとあなたにふさわしいお言葉をくださるんだろうと思います。そう、私がここで答えを言ってしまったら分かりませんけどね、答えが分からないで言ってるんです。なんて言うか分かりませんよ。だけどそれはあなたが聞くことでしょう。イエス様に問いなさい。もっとイエス様のその愛に飢え渇いて、イエス様はあなたの魂が愛に目覚めるように願っていらっしゃる。罪に覆われて死にかけている心、愛に鈍くなってしまった魂が目覚めて生き返るように、あなたを生き返らせるために、父が私を愛されたり、私もあなた方を愛した、私の愛にとどまれと言って、そして十字架で死んでよみがえってくださった。そう、この言葉は十字架の直前の言葉です。主イエスが弟子たちに十字架の直前にお語りになった言葉です。十字架にお語りになる前に語られた言葉です。いよいよその死の危険がそこにいる者たちに迫っているその時にお語りになった言葉。主イエスは私たちを目覚めさせようとなさっている。私の愛にとどまれ、私の愛に来なさい、私のその懐の中に飛び込んできなさい。だから今日私は皆さんに言うんです。問いなさい。イエス様に向かって、イエス様の懐に飛び込みなさい。祈りなさい。イエス様の名前を呼びなさい。主の名を呼ぶ者は誰でも救われる。イエス様、あなたは私をいつどのように愛されたんですか。イエス様、あなたは本当に私を愛してくださってるんですか。あなたの心が本当にそうだと、あなたの魂が本当にそうだと言うまで問いかけていいんです。イエス様、あなたをその腕に包み込んで答えてくださいます。その声を聞くまでそこにとどまっていなさい。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛の中にとどまれ。祈りましょう。主よ、あなたが何度も繰り返して私たちに語ってくださいます。何度繰り返し聞いても私たちはあなたの愛に飢え渇きます。もっとあなたの愛を知りたい。 その愛をこの身にいただいて、その愛を命とし力として生きていきたいと。主よ、どうぞ私たちを変えみて、ここにいる一人一人を変えみて、あなたがその一人一人にふさわしく語りかけ、またこの一年を通してあなたの愛を知らせ、あなたのその愛の深まりの中になお招き入れて導いて、その深みにどっぷりと浸からせてくださるように、イエス様の愛をどうぞ私たちが軽んじることがありませんように、私たちをお助けください。主イエスキリストの名前。